はい、皆さんおはようございます。
Good morning, everybody.、
聞こえてますか？
Can you hear me?
大丈夫ですか？
All good. 、
はい、恐るべき神シリーズ第3週目に入りました。
So we are in the series of the third week of Awesome God.
先ほどスケック先生も言っていただいたんですけども、今朝は平和の主というタイトルで聖書の詩式からお話ししたいと思います。
Just like how Pastor Skek said, today we want to talk about Lord of Peace.
今年の最初のメッセージでスケック先生がモーセがこの燃える芝に近づいてみたという話をしてくれました。
Early on, a few weeks ago, Pastor Skek talked about Moses who went through the burning bush.
で、神様はモーセを用いてイスラエルの民をエジプトから脱出させました。
And God used Moses and Moses led the Israelites out of Egypt.
しかしモーセ自体は約束の地を見ることは見たんですけれども、入ることはできなくて荒野で死んでしまいました。
However, Moses was able to see the promised land. However, he couldn't enter into it and he died in the wilderness.
で、モーセの後にヨシュアという人がリーダーになって、イスラエルの民は約束の地に入っていきました。
After Moses died, Joshua was the leader and he was able to lead the Israelites to the promised land.
ところが時が経ってヨシュアがまた死んでしまうと、イスラエルの民はその周りの異教の神々を礼拝したり、その彼らの生活習慣を取り入れて、どんどん神様から離れていってしまいました。
So after Joshua died, the Israelites started to worship false god and idols, and they have been far away from God.
その時のことを詩式の17章6節に書いてます。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。
In Judges 17:6 it says, In those days Israel had no king. Everyone did as he saw fit.
で、ヨシュアによってイスラエルの民が約束の地に入った時に、神様はイスラエルの民にそこにあるすべての祭壇や偶像、またそこに住んでいる人たちをすべて追い払いなさいと命令しました。
When Joshua led the Israelites, he commanded, God commanded the Israelites that, when you get to the land, get rid of all of the idols and false god.
ところがイスラエルの民は一部の偶像しか取り壊さない、一部の人々しか追い払いませんでした。
However, the Israelites only, let out,the portion of, of false gods.
で、そこからイスラエルが神様から離れるという悪いサイクルが始まりました。
From there on, the Israelites entered into a bad cycle.
最初は良かったんですね。主に仕えていたんだけども、偶像礼拝をして彼らの生活習慣を取り入れたために罪を犯しました。で、奴隷になってしまい、そしてその後もうどうしようもなくなって、神様助けてくださいと悔い改めて、リーダーを与えてくれと叫びました。
So after, first they were, serving God, and then the next after that, they started to commit sin, and they started to worship false God. And then they became slaves, and then after that they were, after that they wanted, help from God.
すると神様はいつも、まあ、獅子と呼ばれる、獅子っていうのは裁きつかさとか統治者とか王様っていう意味があるんですけど、獅子と呼ばれる人たちをイスラエルの中で育てて送りました。
And then God, gave, judges towards the Israelites.
で、この獅子を通してイスラエルは、勝利してまた解放されて、そして主に仕えるということができました。
Because of the leadership of the judgesThe judge, the Israelites were able to win battles and gain victories and have freedom.
ところがまたリーダーが死ぬと同じように罪を犯し、奴隷となって悔い改めてと、このサイクルをイスラエルは何度も何度も何度も繰り返しました。
But however, after the judge dies, the Israelites went back to sin and worship false god, and then they were just going through the bad cycle.
で、神様はこの獅子と呼ばれる人たちをたくさん送ったんですけども、今朝は5人目の獅子となったギデオンについてお話しします。
God sent many, a few judges to, for the Israelites, but today I'm going to talk about the fifth judge.
御言葉を読みしますけれども、最初に11節から16節まで読みます。で、英語の方は申し訳ないんですけど、自分で英語の部分を読んでください。
So I'm going to read Judges 6:11 to 13, but for English speakers, please read along.
さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるならなぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行きイスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。はい、それでは少しずつ見ていきたいと思います。
So I would like to break this down.
まずオフラっていうのはどこにあるかっていうと、これイスラエルの地図ですけども、ガリラヤ湖から少し南に下ってこう星のあるところですけど地中海側のにあります。
So where is Ophrah? It's south of the Sea of Galilee.
はい、でカシノキっていうのはこういう木ですね。これ実際にイスラエルに生えているカシノキです。
And this is a picture of the oak tree.
で当時イスラエルの民っていうのはミディアン人から圧迫されて攻撃されてました。
In this time, the Israelites were being oppressed from the Midianites.
ミディアン人は7年間連続して収穫の時期になるとイスラエルのところにやってきて、イスラエル人のすべての穀物や収穫物を持って行ってしまったんです。
For 7 years straight, the Midianites attacked the Israelites' livestock during the harvest and their crops.
で、家畜も殺していってしまったんです。
And they killed their livestock.
なのでイスラエル人はミディアン人を恐れて洞窟とか山の崖の間とかに住んでいました。
So the Israelites feared the Midianites, so they were hiding in caves and mountains, in the dens.
でギデオンもミディアン人を恐れて酒舟の中で小麦を売っていました。
And Gideon was also afraid of the Midianites, so he was in the wine press and he was threshing the wheat.
はい、で小麦を打つ場所っていうのはこの、 写真にあるみたいに普通はすごく広いところでパンパンってやったりこう石臼で引いたりして麦を打ちます。
So when you thresh a wheat, just like in the picture, usually they use a lot of space and they thresh the wheat.
で一方で酒舟っていうのはあまり風通しの良くないところでしました。
And also the wine press was in a place where there's not a lot of airflow.
この穴の開いてるところにブドウを敷いて人が足で踏んでこのブドウの液をこう下に出るようにしてそこでワインを作っていたんですね。
There's a hole in that stone and then people stepped on the grapes and that's where they got wine.
なので酒舟っていうのはジメジメしているので麦を打つには一番適していないところでした。
So the wine press was a very they had humidity so it's not an ideal place to thresh wheat.
でもギデオンはミディアン人を恐れてこの酒舟の中で隠れて麦を打っていました。
But Gideon was he feared the Midianites, so he hid from them, and he was in the wine press.
で、そういう時に主の御使いが現れて、勇士よ、主があなたと一緒におられると言われました。
But then at that time, the angel appeared to Gideon, and he appeared to Gideon.
で、主っていうのは神様のことです。
And that Lord means God.
でこの主があなたと一緒におられるっていう言い方はイスラエル人が挨拶の時によく使う言葉だそうです。
So when you say the Lord is with you, usually that was being used as a greeting.
だからユリカにこんにちは、主があなたと一緒におられるとかこういう挨拶する感じです。
So it's kind of like saying hello, God is with you, the Lord is with you.
だからそれだけだったら問題なかったんだけど、勇士よっていう言葉がついていたのでギデオンの心は揺さぶられました。
So if it's just that, it was a normal thing, but when the angel said mighty warrior, Gideon's heart was shaken.
皆さん物事がうまくいっているときに勇士よって言われたら、そうだ、私は勇士だ、行くぞって思えると思うんですけども、
When you're going through something, when things are going normal, when someone says you are a mighty warrior, that's like, oh yes, I am a mighty warrior.
でももし外側から圧迫を受けていて、自分もまた自分の民も大変な恐れの中で生活しているときに勇士よって言われたら、皆さんどういうふうに感じるでしょう。
But how would you feel if you're already in an oppressed time and your tribes and your people yourself are living in fear? How would you feel?
まあ素直に喜べないとか複雑な気持ちだったと思います。
You may have some mixed feeling or you can't be rejoice in this.
ギデオンもモーセやヨシュアの時代は良かったです。でも今はこんなんです。どうしてこんなことが私たちに起こったんですかと嘆きました。
So Gideon cried out, "In the times of Moses was good, but why is it so bad right now?"
で、このこと、どうしてっていう問いに対しての主の答えは、あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人から救いなさい。私があなたを使わすのではないかと言われたんです。
So when Gideon was crying out to God, the answer was, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?"
で、当時ミディアン人の軍隊はだいたい13万5000人ぐらいいたそうです。
In that time, the Midianites' army, there were about 135,000 soldiers.
で、対するイスラエルは。イスラエルの戦える戦士たちは3万5000人ぐらいだったんですね。
Versus the army of the Israelites were about 35,000 soldiers.
だからあなたの力でって言われても、いやいや、どうやってこの大軍を倒すんですかっていう思いがギデオンの中にあったと思います。
So I suppose that Gideon's mind was going through, oh, you say that it's from you, but how am I supposed to win this?
で、ギデオンはこのように言ったんですね。
And then Gideon asked,
私の分断は私モナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのですと答えました。
He said, "How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family."
で、この言い方もイスラエル人が何かを断るときに使う言い回しだそうです。
So apparently for the Israelites, when they reject an offer, they would usually say like this.
私は何々族のもので最も弱くて一番若いので、そんなことできませんって言ってこうやんわりお断りするわけです。
They would say, "I am a member of so-and-so clan and I'm young, so I want to refuse."
で、ギデオンもそのように断りました。
So Gideon refused like this.
でも同時に本当に自分は弱くて、でギデオンも末っ子だったんですね。だから自分は一番若い、だから無理だと思ったんだと思います。
But I suppose Gideon thought, because he, in reality he was the youngest and he felt weak.
で、私たちも神様に呼ばれた時に同じような返答をしてしまわないでしょうか。
Even for us, sometimes when God speaks to us, do we react as similar as him?
私ですか。
Oh, me?
私そんなに教育もないし、才能もそこまでありませんとか。
I'm not that educated. I don't really have knowledge.
私は女性だし独身ですとか。
I am a woman and I'm single.
ただの主婦です。
I am just a housewife.
ただのサラリーマンです。
I am just a worker.
若すぎますとか、年を取りすぎてますとか。
I'm too young. I'm too old.
で、神様が自分を使うはずはないという思う理由は、まあ、山ほどあるんですけれども、
There's just so many reasons why you would think that God wouldn't use you.
神様は私たちの足りなさとか自信のなさによって、ああどうしようって困る方ではありません。
But God is not a God who would look at our weakness, our shortcomings and feel troubled.
実はマナセっていうのはすごく力が強い勇敢な民族として知られていました。
Actually, the tribe of Manasseh is known as a very brave and a strong tribe.
でもギデオンは自分は弱いし自信がないと言ったんですね。
However, Gideon thought that he was weak and he's not confident.
皆さん、神様は私たちの今の状況を見るのではなくて、
But God does not look at ourselves right now.
私たちの中にすでに与えられている、だけどまだ発揮されてない力を見て呼び出してくださいます。
But he looks at the strength that he has given us and he looks at the potential.
なので自分や他の人を見るときに、こう弱いところとかダメなところばっかり見るんじゃなくて、 その人の中にある可能性や力を見るようにしましょう。
So when we look at ourselves and the others, let's not look at their weaknesses that they're going through right now, but let's look at the potential that God gave them.
ユダヤ人のクリスチャンの著者の方がこういうふうに書いてます。
There's a Jewish author.
救いは力、年齢、知恵によるものではなく、御言葉によるものであることを示すために、神はしばしば一番若いものを選ばれる。
He says, God chooses the youngest one to show that salvation is not by power, age, wisdom, but by the word.
今朝のワーシップチーム皆さん覚えてますか？
You might have seen the worship members this morning.
アッキーとミホさんは十分大人で、ベテランさんです。
アッキー and ミホさん is their adults.
でもサノちゃんとヒカリ君はまだ10代、19歳と20歳ぐらい若いですね。
But Sono-chan and Hikari-kun are in their early, late teens, and they're young.
ただピアノ弾いてるとか、ただドラム弾いてるんじゃなくて、すごくいろんなことを同時にやってます。
They're not just playing the keyboard, not just playing the drums, but they are doing more than that.
この技術と霊的な敏感さを持って、この賛美を導くっていうとても重要な役割を若いんですけれども担っています。
Although they are young, they're using their skills and, and with spirit they are doing this worship.
なので神様は私たちの教会でも若者を使ってくださっています。
So God is using young people in our church.
じゃあ16節、私はあなたと一緒に行く、あなたは一人を撃つようにミディアン人を殺すと言いました。
And the Lord answered, I will be with you and you will strike down all the Midianites together.
このギデオンのどうやってそんなことができるんですかという質問に対する主の答えは、私があなたと一緒にいるでした。
The answer of God after Gideon asked, How am I going to do this? His answer was, I will be with you.
面白いですよね。
That's very interesting.
主は私たちのなんでとかどうやってっていう質問に対してお答えにならない時があります。
At times, God does not exactly answer when we ask, how are we going to do this?
けれども必ず私はあなたと一緒にいるという約束はしてくださいます。
However, he promises that he will be with us.
ミディアン人っていうのは実はイスラエルと同じアブラハムの子孫です。
The Midianites are actually similar with the Israelites, that they are descendants of Abraham.
先週スコット先生がこのアブラハムが奴隷のハガルを通してイシュマエルという息子を持ったという話をしてくれました。
Last week Pastor Scott talked about how Abraham was with a servant Hagar and then they born Ishmael.
で、ミディアン人はイシュマエルの子孫です。
And the Midianites are descendants of Ishmael.
だからイスラエル人にとってはミディアン人というのは遠い親戚みたいな感じでした。
And so for the Israelites, the Midianites were kind of like a far relative.
それなのに親戚みたいな間柄なのに今はそのミディアン人からイスラエルは攻撃されて略奪されてました。
Although they are like a sort of like family, the Midianites were attacking the Israelites.
はい、皆さんちょっと話を変えるんですけど、カニを飼ったことありますか？
So I'm going to change the subject a little. Have you ever had a crab as a pet?
私はないです。
I've never had a pet crab.
でもカニは水の中でも生きられるし、地上でも生きられます。
Crabs can live underwater and also on land.
で、水槽の中にカニを入れると、カニは水槽からこう出ようとして、登っていく、脱出しようとするそうです。
Apparently, when you put a crab in kind of a tank orFish tank, the crab tries to escape from the tank.
なので必ず頑丈な蓋をします。
That's why they put a kind of a hard cover on top of the tank.
ところが面白いことにカニを2匹以上飼うと。
So an interesting fact is that when you have two crabs in a tank,
この1匹のカニがこうやってうわーっと出ようとすると。もう一匹のカニがやってきて、そのカニの上に登って自分が登っていこうとするそうです。
So when one crab tries to go up and tries to escape, the other crab tries to go up as well and they go over on top of the other crab.
だから自分の上に乗られたカニはなんでお前が先に行くんだよって言ってこうずるっと引きずり下ろします。
So the other crab who was trying to climb, the crab feels like, hey, why are you going before me? And then tries to drag the other crab as well.
で引きずり下ろされたカニはまたいやいや俺がって言ってこうそれ何度も何度も繰り返すので結局どのカニも外に出れないそうです。
So when the other crab falls, the other crab tries to go up, and then the other crab tries to go up, and then eventually they both cannot go up.
で、私たちも時々このカニクリスチャンにならないでしょうか。
Sometimes are we crab Christians?
他の人が、また他のクリスチャンが用いられているときに、なんでこの人がと批判的な目で見てしまいます。
Sometimes we look at other Christian members going through a great thing, we might feel like, why is this person going through this?
またなんでこの人がこの祝福を受けて私は受けてないんだろうってこう妬んで心の中でその人を引きずり下ろしてしまいます。
You may think, why is this person being blessed and I'm not? And in your heart, you're judging that person.
でも私たちもふさわしくないのに神様に選ばれたものです。
But we ourselves are not worthy, but God chose us.
なので他の人を引きずり下ろす権利はありません。
So we have no right to drag other people down.
なので引きずり下ろすんじゃなくて互いに祝福し合いましょう。
So let's not drag each other down, but let's bless each other.
じゃあギデオンの話に戻します。
Let's go back to the story of Gideon.
17節。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。あ、ここも英語の方は自分で読んでください。
And for English speakers, please read along.
どうか私が贈り物を持ってきて、あなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまで、ここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると主の神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取って、この岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。この奇跡的な方法で捧げ物を受け取られたのを経験してギデオンは驚いて同時に恐れを捨てることができました。
And miraculously, God took his offering, so he was so surprised and he was in awe.
御使いは岩の上に置きなさいって言ったんですね。
The angel said, put it on the rock.
岩っていうのはイエス・キリストを表してます。
The rock represents Jesus Christ.
私たちが岩なるキリストに自分の持っているもの、自分の力、自分自身を捧げるならば、神様がそれを受け取って、聖霊の火でそれを清め、そして用いてくださいます。
When we put everything, our desires, everything on top of Jesus Christ, that will be changed into the hot fire of the Holy Spirit, and it will burn.
じゃあ22節。これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。ああ、神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のための祭壇を築いてこれをアドナイシャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている、はい、このシャロームというのはヘブル語では平和とか安心とか安全とか解放といった意味があります。
In Hebrew, shalom means peace, safety and release.
で、ミディアン人をあなたは殺す、あなたは勝利できるって言われたんだから、この祭壇の名前を勝利の主っていう、そういう名前にしてもよかったんじゃないかなって思います。
So because God told Gideon that he will win over the Midianites, I would imagine that the name of the altar will be God of Victory.
でもギデオンがこの平和の主という名前をつけたのは、この一連の出来事を通して主が心に平和を与えてくださる方だっていうことを悟ったからです。
I believe Gideon named this as God is peace because he really felt at that moment that God is truly the peaceful God.
ギデオンが出て行って勝利するためにはまず神様に出会い、神様と 平和の主から平安をいただくことが大切でした。必要でした。
It was important that before Gideon went out to win the Midianites, that he had to receive it in his heart that God is God of peace.
はい。ざっとこの話を見てきましたけれども、この話には2つの戦いが描かれています。
So I went through this story, right now, but there, in this story, there's two battles.
外側からの戦いと内側からの戦いです。
It's the external battle and internal battle.
ミディアン人との戦いと、もう一つはギデオンの心の中の戦いです。
There was a battle against with the Midianites, and the other was the battle within Gideon's heart.
私たちは外側からの圧迫とか攻撃に対して、なんでこんなことが起きたのかって考えたり、じゃあこのことをどうやって戦おうかって、そういうことに集中してしまいがちです。
At times in our lives as well, when there's oppression from outside, we tend to focus on how are we going to win this or how is this going to happen.
でも実は内側の戦いの方が重要なんです。
But actually the inner battle is more important.
なぜなら神様に応答することで私たちは内側の戦いに勝利して外側の戦いに勝つための導きも受け取ることができるからです。
Because as we respond to God and when we battle the internal battle, we are going to be able to win the external battle.
恐れとか自信のなさで神様に応答しないこと、呼びかけに応じないことの方が実は危険です。
Because of when we don't answer God's God because of our fear, that is more dangerous.
ギデオンっていうのは偉大な戦士とか切り倒す者っていう名前の意味があります。
The name Gideon, the meaning is mighty warrior or one who cuts down.
で切り倒すっていうのは木とか石を切り倒すっていう意味です。
And when it means one who cuts down, they cut trees and rocks.
でギデオンは名前の通り、この後ミディアン人を追い払って、ミディアン人の建てた偶像とか祭壇とか柱を全部切り倒しました。
But just like the meaning of his name, after that Gideon went to all the false idols, all the everything, he cut it down.
そしてイスラエルを救ったんですね。
And he was able to save the Israelites.
じゃあそれでは適用に入っていきます。
So let's apply this in our lives.
一つ目、皆さんには外側からの戦い、または恐れはありますか。
So the first point is, do you have any external battle?
もしかしたら外側からの攻撃が大きすぎて、どうせ勝てないんじゃないかとか、酒舟の中で麦打ってる方が楽だって思ってる方がいるかもしれません。
Maybe some of you are feeling the oppression of outside is too big. I don't want to go. I'd rather hide in the wine press.
で、ギデオンにとってもこの戦いは大きすぎたんです。
Even for Gideon, this battle was too big.
けれども、神様の方が偉大なので勝利することができました。
However, God is...Bigger and greater, that is why he was able to win.
イザヤ書の41章10節にこういう御言葉があります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろくな、私があなたの神だから。私はあなたと共にいて、あなたを強め、あなたを助け、あなたを守る。
In Isaiah 41:10, it says, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.
Amen.じゃあ次、皆さんの中には内側に戦いはありますか。
The next point is, do you have any internal battle?
主に何かをしなさいともしかしたら言われている方がいるかもしれません。
Maybe some of you already received a call from God.
または今やってることをやめなさいと言われているかもしれません。
Or maybe God is telling you stopWhat you're doing right now.
その語りかけを聞いたら自分の弱さに目を向けるんではなくて主に目を向けて主に従って平安を受け取りましょう。
When God is speaking to you, let's not focus on our insecurities or our weakness, but let's focus on God.
箴言にこういう御言葉があります。1-32-33、わきまいのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。
In Proverbs 1:32-33, it says, For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear of harm.
はい。じゃあ、適用の3つ目は、切り倒さなければならない偶像や罪はありますか？
And then the third application is, do you have any idols or sin that you have to cut down?
この自分の中の偶像とか罪に向き合って、それを切り倒すってすごく勇気がいると思います。
You need a lot of courage to face your sins and your idols.
けれども、これに立ち向かって勝利するならば、自分だけじゃなくて、周りの人の人生も救うことができます。
But when you face these sin and your idols, it's not a victory for yourself, but it would affect the people around you.
はい。で、最後に、まあ、獅子と言われる人たちは、素晴らしい、力強いリーダーでした。
But lastly, the judges are very strong leaders.
でも彼らは人間だったので、まあ、完璧ではなかったんですね。
But they were human and they were not perfect.
この後ギデオンは勝利もしましたけれども失敗したり妥協してしまうこともありました。
After this, Gideon won victory, but he sometimes compromised and he failed.
けれども私たちにはこの永遠の獅子リーダーであり王であり全てを統治しているイエス・キリストが与えられています。
However, we have an eternal judge, a great king, a great God who is Jesus Christ.
で、この主イエス・キリストが今朝私たちを酒舟の中から出てきなさいと呼び出してくださっています。
And the Lord Jesus Christ is calling onto us right now to get out from the wine press.
この主の呼びかけに応答しましょう。
Let's respond to God's calling.
平安を受け取って主に語られたことを行っていきましょう。
Let's receive the security from God and let's do what God is telling us to say.
今このメッセージを聞いて、まあ、主に捧げるとか聖霊の火で燃やされるとか意味わかんないって思った人もいると思うんですけど、
Maybe some of you are listening today and hearing all these things about being used by God or the fire of the Holy Spirit.
でも心配しないでいいです。
But please don't worry.
ただ、イエス・キリストが皆さんに平安を与えることができるということを覚えておいてください。
But please remember that Jesus Christ will give you safety.
このイエス・キリストをもっと知りたい、自分の人生を導いていただきたいと思う方がいたら、ぜひクリスチャンのお友達とかまたは教会の方とかに言ってください。
If you're curious about Jesus and you want to know more about it, please speak to your other Christian friends or someone from church.
喜んでその具体的に主と出会う方法、主から聞く方法、平安をいただく方法を教えてくれると思います。
We would gladly want to explain to you the greatness of God.
はい。じゃあこれで終わりですけれども最後にお祈りして終わりたいと思います。
愛
するイエス様、あなたは平和の主であり私たちに平安を与えてくださる方です。
Dear Jesus, you are the God who will give us peace.
私たちには外側にも内側にも戦いがあります。
We have external and internal battles
ギデオンのように、酒舟の中で恐れているようなものです。
We are just like Gideon, hiding in the wine press.
でもあなたは私たちに勇士をと呼びかけてくださっています。
But you are calling us to be mighty warriors.
今私たちは周りの状況とか自分を見るんじゃなくて、へりくだってあなたの前に行ってあなたを見ます。
We are not going to look around what's happening around us, but we are going to humble ourselves and go in front of you.
どうか私たちにもうギデオンのような体験を与えてください。
Please give us the same experience Gideon had.
勇気と信仰と平安を与えてください。
Give us courage and faith and peace.
あなたがしなさいということを大胆に行うことができますように。
Let us be bold in what you are telling us to do.
あなたの平安によって恐れを取り除きあなたの御心をすることができますように。
By your peace, take our fear away and let us do your will.
平和の主が導いてくださるので私たちが勝利できることを前もって感謝します。
We thank you in advance because we, the God of peace is with us.
感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
We thank you in the name of Jesus.
アメン。 ありがとうございました。
Thank you.
さくらさんありがとうございます。
Thank you, さくらさん。
本当に私たち今緊急事態宣言の中でもこの 平和の主によって私たちは心の中の平安が保たれます。
Even when we are in the emergency statement, we want to look up into the God of peace.
でも私たち正直自分たちの人生見てると実は個人的な緊急事態だらけだと思うんですけれども、
Honestly, when we look into our personal lives, there's a lot of emergency statement going on.
私たちあらゆる局面において神様が一緒にいてくれるんです。
In different all aspects, God is with us.
だから特大パニックが起こるような事態になったとしても自分たちは心の中で神様が私たちと共にいる、だから安心できるんだ、そのような自分たち心でいられます。
Even if we're in great panic, we know that God is in our hearts and that we can have peace.
それを教えてくださってありがとうございます、さくらさん。
Thank you for teaching that, さくらさん。
今日の礼拝この後